スタンド FM でお聞きの鍋友リスナーの皆さん、こんにちは。今回はライブ配信でお届けしています。9月9日土曜日の時刻は午前11時30分なんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ぜひね、リアルタイムでご参加いただいている方は、チャットでね、書き込んでいただければと思います。今日のトークテーマはね、最近の買って良かったものということで、まあ、雑貨なのか食品なのか家電なのか何でも大丈夫です。最近の買って良かったものっていうのをシェアして、で、あ、それ良さそうっていうね、何か一つでも、ピンとくるものがあれば、ね、それぞれ皆さんいろんなね、買って良かったものあると思うので、ぜひシェアしていければなと思ってます。スモモさん、ポンさん、シーアンさん、こんにちは。ウーちゃん、こんにちは。フォアサさん、ピョンスさん、ヤスさん、こんにちは。ポンさん、羊さん、サンマさん、サダくん、エリカさん、こんにちは。ヤーちゃん、こんにちは。チーさん、こんにちは。テレフォンさん、初参加ありがとうございます。ほなさん、こんにちは。トンさん、こんにちは。みちゃさん、こんにちは。ひろっぴさん、こにゃにゃちは。ぽちゃまるさん、こんにちは。イベントのお知らせ。で、なんか最近スタンド FM こうやってライブのイベントとかやって企画してますよね。ちょっと今回はね、今回はというか、参加は特に考えてないので、このイベントっていうのはちょっと、今回抜きにして、最近の買ってよかったものをシェアする感じで、やりたいなと思ってます。柴犬さん、柴犬さん、こんにちは。卵さん、こんにちは。マルコさん、初参加ありがとうございます。ヌエさん、こんにちは。はい、ポンさん、ちょうど過去放送を聞いていたライブ配信の通知が来ました。クジラさん、こんにちは。ヤちゃん、こんにちは。トロロごはんさん、こんにちは。ポチャマラさん、こんにちは。おとみさん、こんにちは。はい、ということで、どうなんですかね、皆さん、今日はどんな日ですか。うちはですね、まあ僕は家にいるんですけど、ユミは、たまにあるやつです。友達と、遊びに行くみたいな、まあいつものメンバーのね、なんか集まりみたいなのがあって、それに顔出してるということでお出かけしてます。もう割と夜まで、出かけてんのかな。だから僕はお留守番なんですけど、じゃあお留守番ね、一人ですのはまあちょっと寂しいし、ライブ配信でもしようかなということで、今日ねこの日に企画してみました。いつもね夜やることが多いんですけど、まあ土曜日っていうのもあって、ちょっとなんかお昼前とかね、そんな時間帯にやってみようかなと思ってこの時間にしてみました。はい。ももたさん、こんにちは。声優さん、こんにちは。あ、ピカさん。明日誕生日なので、今日ライブ聞けてるのが最高のプレゼントです。おめでとうございます。明日ですね、誕生日。おめでとうございます。はい。あ、今日は長男の誕生日、19歳です。誕生日が今日とか近いっていう方がいらっしゃいますね。はい。なんか暑いな。最近ね、なんかちょっと気温下がりました。関西なんですけど、昨日も一昨日も割とエアコンつけずにね過ごせるような感じで、今日もつけてないんですけど、なんか暑なってきたな。まあライブ終わるまでは大丈夫かな。ちょっと扇風機当たりながらやってるんですけど、はい。皆さんもちょっとまだまだ残暑がありまして、台風もねあるので、ちょっといろいろね気をつけていただいて。さあ、ぴょんさんね、 長男の誕生日19歳おめでとうございます。はい。すももさん、今日夜勤なので昼過ぎまで寝てる予定だったんですけど、さっき市長から電話来て16時からの勤務が23時からに変更になったんです。結構変わりますね。16時からの勤務が23時に変更。大変ですね。ちょっと全然予定変わってきますよね。夜勤か、大変ですね。看護師さんですね。でもそのおかげでこのライブ配信聞けたのラッキーです。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はですね、最近の買って良かったものっていうのをシェアしたいなと思って、まあ僕もね、これ良かったよっていうのを言いたいことあるし、まあみんなが何買ってんのかなとか、何使って良かったんかなっていうのはやっぱ個人的に気になるので、ぜひなんか、ちょっとあのライブでね、なんかこうシェアできたらいいなと思って、ちょっとこんなテーマにしてみました。あ、卵さん、今から美容院行きます。いってらっしゃい。僕2週間前に切ったばっかりなんですけど、もうちょっとなんかゴワゴワしてきて、なんか行きたいなっていう気がしてます。もう1ヶ月に1回は行かないと、もう夏場は特にね、僕くせ毛なんで、もうボワボワになっちゃうんで、ちょっと管理が大変なんですけど。モノさん、こんにちは。はい。というわけでね、買って良かったものをちょっと話していきたいんですけど、僕ちょっと一点、まずちょっとご紹介したいなと思って考えていたのが、食洗機なんですよ。食洗機。これ皆さん使ってますか？お家で。食洗機の家庭普及率ってどれぐらいなんやろな。あんま使ってない人の方が多いんかな。それとも割と使ってますよっていう家庭多いんかな。どうなんですかね。僕は人生で初めて、まあ実家にはなんかありましたけど、まあ僕がまあ普通にこう実家から出てね、一人で暮らす、あるいは夫婦で暮らすってなってからは初めて食洗機っていうのは使ってみたんですけど、めちゃくちゃ良くて、めちゃくちゃ良かったです。引っ越してから導入したんですよね。でこれがパナソニックのやつで。ちょっと食洗機って言ってもなんかあんま選択肢がなくて、なんか大きいやつって言ったらもうパナソニックかなんかぐらいしかなくて、でまあ家電といえばパナソニックかなってことでパナソニックにしたんですけど、NPTA4W っていうね、食洗機で大きい型の何キッチンの下の棚をこう引いて出てくるビルトイン型っていうね、キッチン埋め込み型じゃなくて据え置き型の卓上タイプなんですけど、あれを、まあ、置いて。で、食洗機ってなんか2種類ぐらいあって、水道に直接線つなぐパターンと、水道につながなくて、なんかタンクにね、水を溜めて使うタイプの2種類があるんですけど、僕はその水道に直接つなぐタイプにしました。で、それにすると、まあ、タンクに水補充したりとかね、しなくてもいいんで、まあ、勝手に水道のね、水、洗濯機みたいな感じ。洗濯機って蛇口開けっぱなしにしてたら使うときだけ水バーって出て、で使わんときは水閉じてて自動でやってくれるじゃないですか。あんな仕組みになってるんで、まあ水道使っとけ、繋いどけば電源入れたら勝手にお湯使いたいときはお湯使ってくれるっていうね、そんな形なんですけど、まあ便利でやってます。工事は必要なんですけどね、水道のちょっと工事というか水栓金具取り付けないといけないんで、まあ水道屋さんの工事は必要なんですけど、まあそういうタイプにしてますと。いや、これね、まあ、導入するまでは、まあ、言うても、そんな二人暮らしやし、手洗いでね、まあ、やってけるし、そんな、まあ、ね、食洗機もね、食洗機のメンテナンスとかもあるし、入れんのも大変やったりとかね、あんま入りにくいわとかね、そういうのもあるから、結局手で洗った方が、まあ、早かったりとか、まあ、買うほどでもないんかなっていう気も若干してて、今まで導入してなかったんですけど、まあなんかもう引っ越したのもあって、この度ちょっと導入してみようと思って、これ7万5千円ぐらいしてるので結構、お高いんですけど、まあ思い切って導入してみましたと。いや、これはね、ほんまに良かったです。 使ってらっしゃるのかな皆さん。あ、ポチャマルさん使ってます。食洗機持ってないです、ポンさん。あ、一人暮らし用のものを買うか迷ってます。お、なるほど、この後の話ぜひ聞いてください。マルコさん、食洗機圧迫感があるので置かない派です。あ、まあ、でかいですねでかいはでかいです。ゆりかさん、食洗機家を買うときにビルトイン絶対欲しいと思ってます。うん。ヒロッピさん、子供たちが家を出てからあんまり使うことがなくなったよ。あ、ってことは手洗いされてんのかな。めちゃくちゃいいですよね。分岐水栓いらないタイプにしました。あ、タンク型の方ですね。藤原さん、食洗機いいですね。シーアンさん、場所を取るなと思っていて使っていないんですが、水道代ってどうなんでしょうか。節水になるなら良さそうですね。トンさん、食洗機使ってます、便利ですね、ということで、シーアンさんのご質問に答えると、節水にはね、どうやらなるようなんですよ。あの、手洗いするときって結構水出しっぱなしにしないですか。まず汚れを水でバーって、あの、流し落として、ほんでスポンジとか泡立てて、でゴシゴシゴシって、泡で洗って、でその泡を流すためにまた水バーって流しっぱなしにしちゃーってすすいでいくじゃないですか。だから結構水が垂れ流しになっちゃうんですけど、あの、食洗機の水って、まあ、一回注入したら割とそれでバーっと何十分とか、まあ10分とか分かんないですけど数分とか洗って、で一旦排水して、でまた注入して、でそれでバーっと洗ってっていうのを何回か繰り返すっていう形なんで、結構ね、水が流しっぱなしにならないんで節水らしいですまあ実際水道代も別に変わってないというか、そんななんか急に上がりましたってことはないんで、まあガス代とか電気代、電気代はかかるか、でガス代とかそのお湯出しっぱなしにしなくていいんでね、ガス代とか水道代の節約にはなるようなんですよね、どうもらしいです実際のねところは定かではないんですが、まあそうらしいんで、まあ自分で洗うよりは水が節約ですよっていうことのようですよね。で、まあ、大きさなんですけど、これね、なんかパナソニックのこの今買った NPTA4W とかいうやつね、あのファミリー用ですみたいな、もう4人家族5人家族 OK みたいな方なんですけど、絶対そんなことないんですようち2人ぐらいですけど、2人暮らしでめちゃちょうどいいぐらいなんで、なんかね、市販の食器洗い乾燥機ってやつちょっとちっちゃいんですよね。もっと2倍ぐらいのでか、まあでもあんまでかすぎたらあれか、ちょっと家入らんか、まあそういう事情はあると思うんですけど、ちょっとやっぱちっちゃいんですよ。だから、あの、モノさんね、一人暮らし用のものを買うか迷ってますってあるんですけど、多分一人暮らしされてる方は一人暮らし用を買うんじゃなくて、あの、二人暮らしとかなんかファミリー用までいかなくていいかもしれないですけど、一人暮らしよりちょっと大きいやつ、やっぱ大は小を兼ねるもんで、入らなかったりしたら意味ないんでね。結構フライパン使った、片手鍋使って、食器もなんか 2,3 種類使って、いろいろ使ってみたいな、とかなんか夕方にちょっと使った食器も一緒に夜洗うとかね、昼の分も一緒に、まあ、昼の分は昼で洗ったらいいか、まあ、夕方使ったやつも一緒に洗うとかして、なんかちょっとね、フライパンやら、まな板やらわーっと重なっちゃうと結構パンパンなるんでだからちょっと狭いそれは問題点ありますね。だから僕らは二人暮らしで結構ファミリー用でちょうどよかったんで、やっぱもうでかいやつをね、できるだけ買う方がいいかなって思うのと、逆に言うと4人暮らしとか5人暮らしの方は普通のファミリー用の食器洗い買っても多分入らないんですよ、全部。だから分けて洗うか、一部手洗いにするか、こう入れ方にね、ちょっとトーンさんも抱えてますけど、入れ方にちょっとコツがいるんで、我が家の食器とフライパンやったらここにこう入れてこうやったらいいなっていうのを自分で研究してね、こうパズルのようにお決まりのね、定位置を決めていかなあかんっていう、なんかちょっと煩わしさあるんですけど、でそういうことがなんかできるのであれば結構活用しがいがあるんじゃないかなって思いますね。あ、だからこれ食器洗いおすすめなんですけど、もうなんか ごちゃごちゃ詰めるのめんどくさいわって感じる方やったら、もう手洗いでいいやってなっちゃうかもしれないですねっていうのはあります。まあ、ただ我が家はね、すごい活躍してます。すごい、なんていうかな、その家事の時間、食器洗ってで洗ったやつ拭いてとかする時間が全然なくなったんで、まあ、すごいね、引っ越し後便利に過ごしてますはい、って感じですかね。食洗機とか興味ある方はぜひ検討してみてください。なんか質問とかあったらね、また配信の方でも答えていきたいと思いますので。もみのきさんこんにちは、シンセサイザーさんこんにちは、四国水道大屋さんこんにちは、リリックスさんこんにちは、夏さんこんにちは、ということでありがとうございます。シンアさん、食洗機専用の洗剤、錠剤が割高って聞いたんですがどうですか、食洗機のお手入れって手間ではないですか、質問ばかりすいません。ガチで検討されてますねはい。食洗機の洗剤は専用洗剤が必要なんですけど、うちはなんかシャボン玉石鹸の洗剤を使ってて、まあそら普通のなんかスーパーで売ってるめちゃ安い食器用洗剤を使うよりは割高かなっていう気はするんですけど、そんなに気にならないぐらいかな。400何十円ぐらいの洗剤が1ヶ月ちょっと持つかなって感じなのかな。またそんな変わらんのかな、意外とそんだから変わらん気がします。なんかまあ誤差かな。まあそれよりも便利にもなるしいいかなっていうので、でお手入れは結構今単純化されてるんで、パナソニックのやつは手入れめっちゃ簡単なんで、これはおすすめっすね。そんなに手間じゃないです。まあそもそもなんかこう洗う機械なんでね、そんななんかゴテゴテの汚れがもう毎回つくっていうことではないです。やっぱお皿と一緒にね、その中身もやっぱちゃんと洗われてるんで、なんか週1回とか月1回とかのお手入れをちょこちょこってやったら OK っていう感じで、説明書もねそう書いてるんで、結構そこは簡単かなって思います。エリックスさん、あ、初ライブよろしくお願いします。モノさん、一人暮らし用はもはや調理器具系を入れるのを諦めるつもりでした。それ以上の大きさを置く場所なさそうなので要検討ですね。うん、なるほどね。まあ場所との兼ね合いですよね。まあお皿だけ洗うだけでも、洗ってくれるだけでも便利かもしれないですよね。難しいですね、これはもうね、考え抜いて最適な回をぜひ見つけていただければと思います。ペルリンさんこんにちは。はい。で、僕のねおすすめは、あと筋トレ器具とかあるんですけど、それはちょっとマニアックになるんで、また放送の方でご紹介したいと思います。ダンベルとねベンチを買ったんですけど、自宅ホームトレーニングセットをね用意しました。それもすごいね良かったんですが、まあそれはまた筋トレ会ということで、収録放送でお話ししたいと思います。じゃあちょっとねいただいたレターもご紹介したいと思います。なべともさんもねちょっとおすすめですってことでレターいただいてました。おい、ちゃんこさんですね。ちゃんこさんのおすすめ、トップのシミ取りレスキューという商品を全力でおすすめします。1歳半の息子と外食する機会が増えたのですが、食べこぼしによる洋服のシミに悩んでいたところ、コンビニで発見。シミができた場所に液体を垂らして叩くなどして拭き取るだけ。そのまま洗濯機に入れて洗うと何事もなかったかのように綺麗な状態にしてくれます。常にポーチに入れてます。あまり見かけないので見つけるとまとめ買い。これ持ってると安心感がすごいです。スーツを着る方などは会社のデスクに置いておいても良いと思います。トップのシミ取りレスキュー、シミ取りレスキュー、あれ小文字になってた。シミ取りレスキュー、 ああ、こういうやつですね。こうポンポンと叩いて、シミの場所に洗剤を吸わして、で、拭き取ると。まあ、こういうね、あの、シミ系は、できるだけ早く処理するのがいいらしいですからね。だからこういうのを一個持ってると安心ですと。1歳半の息子と外食する機会が増えたのですがってことですけど、もう常にこの食べこぼしのシミのリスクはつきまとってますからね。まあほんまにあってよかったって感じの商品なんですかね。トップのシミ取りレスキューおすすめですということでした。はい。そして、しおりさんですね。こんばんは、しおりです。ということで、私が最近買ってよかったものは、パワーのシンク下収納鍋蓋フライパンスタンドです。あー、ありますね。タワーのやつね。ええやつですね。以前はフライパンなどを重ねて収納していたので、料理するとき、下の方にあるフライパンを出すのが地味にストレスだったのですが、これを買ってからフライパンなどを重ねることがなくなったので、一発で取り出せてストレスフリーになりました。しまうのも一発なので楽です。セッティングも簡単なのでおすすめです。それからもう一つはメジャーかもしれないですが、ドラム式乾燥機付き洗濯機です。干すという作業がなくなったので時短になったのと、出かける時間なども気にせず好きな時間に回せるようになりました。干すのに当てていた時間を他のことに使えるので皆さんにおすすめしたい家電です。ということで、ご紹介いただきましたね。まずタワーのね、あのフライパンのやつはありますね。ご存知ですか？フライパン収納のなんかね、シンク下伸縮、あ、だからこれですね、あの縦向きにね収納できるようになるんですよ。これ我が家でもね、引っ越し前か、引っ越し前のお家では使ってました。あ、使ってましたって言って、あのタワーじゃなくてあのパチモンのやつなんですけど、パチモンって言ってもカインズとかで買ったやつかな。あ、そうそう、カインズなんで、まあパチと言っても、まあまあいいでしょう。タワーではないんですけどね。こう縦向きにこう仕切りがポンポンポンって出てるんで、蓋とかをこう立てかけられるんですよ。フライパンとかも。縦向きに収納できる。だから、ずらーってね、横向きっていうかその横並びにフライパンとか蓋が並んでるんで、こう使うやつをそのままポンポンってこう取れるっていう。まあこれは便利ですね。福本春さん、こんにちは。初めてライブにお邪魔しました。よろしくお願いします。で、ドラム式乾燥機付き洗濯機。これは、僕もおすすめですね。すごい、なんていうかな、時短家電ですよね。もう、 うちももう洗濯も外に干すのを全然 しなくなりましたからね。もう全部乾燥機。まあ、うちの場合は乾燥機を別で買ったんで、洗濯機と乾燥機が1台ずつあるっていうスタイルなんですけど。もう夏場でもね、なんか結局外干すの暑いし、紫外線もう気になるし、で急になんかにわか雨降ったりとかして危ないんでね。で、干すのも時間かかるし、取り込むのも時間かかるしっていうので、もう夏場も、もう全部乾燥機っていうので、さっきもピーピーってなってたんで、乾燥終わったっぽいんですけど。まあ、うちもそれはね、おすすめかなって思いますね。で、あといただいてたかな。はい、ジャズさんですね。25歳男ですということで、最近買ってよかったもの、もらったものは手持ち扇風機です。昨年までこれは若い女の子が持つものだと思い使ってませんでしたが、今年母から一応持っときなさいともらいました。 一応持っときなさいってどういうことなんやろ。実際に使ってみると夏祭りで休む時に彼女を涼しくさせるのにとても便利でした。扇風機はミッフィー仕様なのですが、扇風機の上に茶色いクマさんがおり、彼女がそのクマさんをコタロウと命名して二人で盛り上がりました。まだ暑い日が続きますが、お体にお気をつけください。引き続き楽しみにしています。なんか面白いレターですね。母から一応持っときなさいっていうのもなんかどういう状況って感じだし、結局彼女を涼しくさせるのに便利やったんやっていう、なんかご自身が使って涼しかったですじゃなくて、こうまあデートの時にね、こんなんあるよって言って、こうなんていうの、準備のいい気の利く彼氏になれましたっていう、そういう良かったエピソードですね。しかもミッフィー仕様、母が一応持っときなさいって言ってもらったやつミッフィー仕様やったんや。まあなんかなんかよくわかんないですけど、まあ扇風機ね、まあ最近あの歩いてる時扇風機ね持ってる人めちゃくちゃ多いですからね。あ、ラスさん、あ、ラスさんこんにちは、初参加です。微笑ましいエピソードですね。ですね、これレターでは最後ですかね。羊さん、ブリタの浄水器ですということで、ペットボトルの水を箱で24リットル1週間間隔で買っていましたが、自宅がある5階まで階段で運ぶのがしんどくなり、かっこエレベーターありません。24リットル毎週運んでたんですか。以前渡辺風さんが使っていたブリタを購入したら、水も違和感なく美味しくて使い勝手もよく愛用しています。水道に浄水器つけてない方や火を抑えたい方にはおすすめだと思いました。はい、まあ、うちもおすすめです。ブリタの浄水器っていうね、あの水道の水バーって注いだら、ポタポタポタってあのろ過されてね、綺麗なというか、まあ綺麗な美味しい水が出てくるんで、まあそれが飲めますよと。まあお米炊くのとかね、スープにもちろん使ってもいいし、水飲むのに使ってもいいし、コーヒーとか入れるのにも使えるしっていうので、浄水器はおすすめですね。24リッター毎週買ってるって、それはなかなか大変でしたね。浄水器はね、おすすめですね。もううち、お茶とか入れてなくて、もうブリタの浄水器常温で飲んでるんで、夏も冬もね。もうだからもう、パーって入れたら、飲み水すぐできるしっていうので、便利です。あ、クジラさん、私も最近手持ちの扇風機買いました。勉強机に置いて室内でも使っています。ああ、ポータブルでいいですね。あ、シーアンさん、ブリタの浄水器使ってます。鍋友さんね、僕らが紹介したっていうのはあって、結構ブリタ仲間多いです。サスケさん、最近買ってよかったもの。レジのカゴにセットできるエコバッグです。あ、ありますね、あれ。あれ使ってる人結構強いなっていつも思います。なんか、強い弱いっていうのが、基準がわかんないですけど、まあでもなんか強いなって。あれね、ガサって用意したら、あれに入れてくれますからね。レジの方が上手に詰めてくださるので、そのまますぐ帰れるし楽です。あ、上手に。なるほどな。上手に詰めてくれんのか。カゴにね、セットできるエコバッグを使ったら、もう事前にセットしといたら、レジの人がこうピッピッて、こう、バーコード入れて、こう、右から左に流していくじゃないですか、商品を。まあ、左から右にの場合もあると思うんですけど。で、流した先のエコバッグにもう店員さんが詰めてくれるんですよね。だから自分で、袋詰め、会計終わった後、なんか台のとこ移動して、袋詰め自分でするっていうのを省けるってことなんですけど、レジの方が上手に詰めてくださるっていうのは確かにな。なんかあれ意外と詰め方ありますからね。なんか卵はこうとか、野菜もなんか硬いやつはこうで、柔らかいやつはこうでとかね。で、こう、うまいことパズルのように入れてくれるんでね。確かに。なんか今お聞きの方で最近買ってよかったものシェアしたいとかありますか？ぜひ、ライブなんでチャットいただければ、サスケさんやクジラさんのようにね、いただければと思います。みーさん、はじめまして、よろしくお願いします。あ、なんかね、やっぱり、こう、グッズ買って 良かったもの、なんか僕こういうなんか雑貨とかね、こうグッズ、便利グッズとか家電とかね、結構好きなんでなんかこう無駄になんか情報収集しちゃうところあるんですけど、みんなが買って良かったものってなんなんやろなと思って。あー、ポンさん、最近買って良かったものはデロンギのコーヒーメーカーです。手入れも楽で毎日美味しいカフェラテ飲んでます。デロンギってなんかええやつじゃないですか。デロンギって何やったっけな。あー、はいはい、デロンギ、コーヒーメーカー、あー、こういうやつですね。これだから豆からやってるやつなんですかね。はあ、はあはあははあ、いいですよね、自宅のコーヒーメーカーあると。我が家はね、あのネスカフェのドルチェグストっていうやつ使ってて、これ今年の2、3月ぐらいから使い始めたんかな。あのイオン行ったらね、なんかあのセールスのお兄さんというか、あのなんか特別ブースみたいなのあって、普段そういうの捕まらないようにそそくさと逃げるんですけど、その日はなんか吸い寄せられるように行ってしまって、でこうドルチェグストを契約しましたその時にあのカプセルになってて、それをこうセットして、水入れたらこうお湯が瞬間的に出てきて、あのコーヒー入れてくれるってやつなんですけど、多分デロンギのね、そのポンさんのやつもそうですけど、多分めっちゃ美味しいと思うんですよ。あの普通に家でもちろんインスタントより美味しいし、あのろ過するタイプのねやつ、お湯で注いでいらっしゃる方もいると思うんですけど、あれよりもはるかに美味しいんですよ。やっぱり新鮮、香りがめちゃ立つし、だからコーヒーメーカーってやっぱええんやなって思います。あの全然カフェのね、その辺のカフェのコーヒーより美味しいんでカフェ行く頻度も下がりました。いやー、コーヒーメーカーおすすめやな。今日ちょっと新しいカプセル届くはずなんで、ちょっと楽しみにしてるんですけど、シーアンさん、最近買ってよかったもの、ホームベーカリーです。おー、ホームベーカリーか。これもなんか憧れはあるけど、もうやる続かん気しかせんくて憧れはあるんですけどね、なんか一回は楽しんでやるけど、その後続くかなっていうのが心配で、なかなか手出せてないんですけど、シーアンさんはしっかり活用されてますかね。いいっすよね、家でそんななんか焼きたてのねパンとか米粉パンとかね、なんか自分流で作ったりとかね、そういうレシピ結構ありますよね。憧れはあるなあ。トーンさん、最近買ってよかったもの、冷感素材のスカートです。あ、どこで買われたやつなんやろ。冷感素材ってありますよね、触るとひんやりするやつ、それのスカートです。まあスカートも素材あれか、やっぱり暑いか、夏場はね、ロングのスカートなんやろな。もう僕はもう夏、この夏はもうユニクロのオーバーサイズのゴム袖の T シャツ毎日着てそれで過ごしましたね。あと半ズボン、GU のシェフパンツってやつとユニクロのあのオーバーサイズ T シャツ、あの同じ色の、シェフパンツが2着あって、で同じ色のオーバーサイズ T シャツが3着あって、毎日同じ色の同じ組み合わせで着てます実はもう僕の制服化してるんですけど、だから僕夏場もう着回しとか一切なくて、同じ組み合わせで毎日過ごしてるんですよ。毎日同じ服、逆に言うと、まあ洗ってるんでね、ローテーションはしてるんですけどそんな感じで、まあ、またファッションのことちょっとお話ししようかなと思うんですけども、僕結構制服化するっていうのがしっくりきて、もう毎日同じ服を着るスタイルにね結構なってます。おっときさん、こんにちは。はるこさん、こんにちは。はじめまして。トラックさん、こんにちは。すももさん、キッチン用にハンドソープディスペンサー買いました。ハンドソープディスペンサー、ハンドソープディスペンサー、手が汚れても自動で出てくるので清潔でいいです。 あ、そういうやつか。あとはニトリで買った斜めカットのコロコロです。いつもうまく剥がせなかったのでプチストレスが解消されました。そんなんあるの。いや、まずちょっとハンドソープディスペンサーってなんやそれ。なんか自動で出てくるっていうのでなんとなく想像はつくんですけど、ディスペンサー検索。ああ、そう、あ、だから自動でセンサーで自動で出てくるってやつですかね。なんかコロナ禍でなんかよく見るようになったやつですね。あ、自宅用でってことか。まあ確かにプッシュタイプって押さないといけないんでね、結構なんか、油まみれになったとかお肉触ったりした後とかね、ちょっと触りづらかったりしますもんね。あ、自動で出てくるので清潔でいいですか。で、ニトリで買った斜めカットのコロコロ、あ、それも検索しないと。ニトリ斜めカットコロコロ。斜めカットってどういう意味なんやろ。普通はね、あの平行っていうか垂直ですよね。あ、だから斜め、あ、そういうことか。すごい動画斜めですね。面白い、初めて知りました。ちょっとニトリ一旦見てみます。コロコロね、あのうち猫ちゃんがおりまして、あの白い毛がねいっぱいもつくんで、服にあの黒のパンツとかね、黒のあのワンピースとかやともう真っ白けっけなるんで、コロコロちょこちょこ使ってるんですけど、うん、これは確かになんか面白そうっすね。要チェック。サダくんさん、最近買ってよかったものは27インチの 4K ディスプレイです。字は小さくなるものの作業面積が大きいので在宅勤務の効率がめっちゃ上がりました。27インチって字は小さくなるものの、あー、だからそのでかすぎてってことか。あー、そのディスプレイがでかいから自分もまあちょっとこう顔は離れるわけで、そうするとちょっと画面サイズに対して字はちっちゃいけど画面がでかいから作業しやすいっていうことなのかな。27インチってどれぐらいや。27インチ、だって今使ってる、僕が使ってるノートパソコンが16型とかなんで、めちゃでかいっすよねやっぱり。めちゃくちゃでかいな。まあディスプレイのサイズはほんま作業効率に関わりますからね。僕もなんかいろいろ音声の編集とか動画の編集とかブログとかねやってすごい思うんですけど、なんかタブがいっぱい増えるんでね、こう並べたいんですよねほんまはね。サスケさん、ソーダストリーム良かったです。炭酸が簡単に作れて炭酸水を箱買いしなくて済むし、ペットボトルのゴミが減ります。それは完全同意です。うちもソーダストリーム導入しております。ね、いつも常備しとくね、しときたいところなんですけど、やっぱりもうペットボトルいっぱい買わなあかんので、炭酸ってね、で飲み終わったらゴミ出るしっていうのですけど、ソーダストリームあるとね、いつでも欲しい時にシュッて入れれるんで、まあうちだいたい炭酸水で飲んだり、ハイボールとか作るのに炭酸ね使ってます、ソーダストリームで。アシアンさん、スタバのカプセルとかありますね。これはドルチェグストですね。はい、スタバのあのコーヒーも家で飲めるようになります。あのさっきのコーヒーメーカーなんですけどね、美味しいですよ。はるこさん、買ってよかったもの、マキタの掃除機です。マンション暮らしなんで軽くて手軽に掃除機をかけることができるようになりました。おー、マキタの掃除機、マキタ掃除機、家電は好きですよ。マキタ掃除機、うちシャークのねハンディクリーナーを使ってるんですけど、あー、なるほど、こういうやつですね。ほうほうほう、あ、結構なんかいい感じの こう、中堅どころかちょっといいぐらいのお値段されますね。あー、なるほど、マキタか。いいっすね。なんかあんまりね、こういう、ね。あんまり寝てもいいか。いや、そうそう。だからこういうね、なんかしっかりしたやつの方がいいと思います、正直ね。昔めっちゃ、なんかもうどこやねんみたいなやつ使ってたこともあるんですけど、めちゃくちゃ使いにくくてすぐ壊れましたからね。ああ、いいっすね。みちゃさん、最近我が家では雑穀米を取り入れ始めました。プチプチといろんな食感が楽しく、よく噛むからか、白米と食べると少量でお腹も膨れるような気がします。美容健康にもいいので今後も続けようと思ってます。あ、それはね、すごいいいと思います。うちも、なんか雑穀米みたいな、あの、お米炊くときにちょっとパラって入れたら、なるよ、みたいな。雑穀ご飯なるよ、みたいなやつ使ってた時期もあるんですけど、今はやってないですね。うん、これはやっぱ食物繊維も多くて、確かにお腹も膨れる気がします。ので健康にはね、あの、いいと思うんですけど、我が家やめちゃって、でなんでかっていうと、あの、雑穀ご飯に した時期に結構お腹張っちゃって、お腹張るっていうのもなんかパンパンみたいな、お腹パンパン、もうおならめっちゃ出そうなるみたいな。そういう状況になって。で、なんでかっていうと、多分食物繊維取りすぎやったんかなと思って。あの、うち結構朝とかおやつとかにオートミールとかもよく食べてるんですよ。で、オートミールもあれ食物繊維めちゃ入ってるんで、なんか普段食べる食事に食物繊維ちょっと多すぎ、まあ、野菜もよく食べるしっていうので、多分ね、多分ちょっと雑穀ご飯まですると、繊維取りすぎたんかなっていうので、なんか雑穀米にしてる時期結構お腹張りがちやったんで、あ、ちょっとこれ食べ過ぎかなっていうのでやめました。うちも健康志向ね、高まった時期導入したんですけど、ちょっと組み合わせが悪くて断念したんですけど、いや、健康にはすごいいいと思いますね。あ、ホームベーカリーのシーアンさん、ホームベーカリーお餅も作れてグッド。パン生地だけ作ってメロンパン、アンパン、いろいろ作るんで楽しんでて、新たな趣味になりつつあります。そこまでハマれたらいいっすね。もう、趣味ですみたいな。パン、家でパン作るの趣味ですみたいな。それはもうホームベーカリーも喜んでますよ。あ、それはよかったですね。なんか楽しみがね、一個増えてね。自分で作るパンが一番美味しかったりするんですかね、こういうのってね。あ、本木さん、最近買ってよかったのはサーキュレーター買いました。出た、僕のおすすめサーキュレーター、一家に一台。サーキュレーターはね、やっぱり冷房の効率、暖房の効率も上がるし、洗濯物干すのにも使えるしね、結構便利ですよ。扇風機よりもサーキュレーター買った方がええんちゃうかっていうぐらいで思ってます。りょうさん、最近電動歯ブラシ買いました。結構磨くので腕の疲れがなくなって快適です。結構磨くんや。ゴシゴシ念入りにもう5分10分かけて磨くタイプなんかな。あ、電動歯ブラシもな、懐かしいな。なんか昔使ってたんですよ。昔使ってたんですけど、りょうさんが使ってるやつはそんな気にならんのかな。でも僕が使ってたやつはなんか結構、それこそまたちょっと安めのアマゾンブランドみたいな、アマゾンでしか見えひんブランドみたいなやつ使ってたんですけど、なんかでかくて取り回しが結構、大変でっていうのと、あの、逆に電動歯ブラシでちょっと磨きすぎちゃうなって思って、やめましたね。っていうのと、奈良県産のね、ちょっと歯ブラシがあって、あ、これちょっと紹介してみようかな。田辺やったかな。田辺歯ブラシ。あ、そうそう。田辺歯ブラシって調べたら出てくるんですけど、まあ、磨きやすい歯ブラシっていうのをね、作ってらっしゃる職人さんが奈良県にいまして、で、その歯ブラシをたまたま雑貨屋さんとかで見つけて使ってみたら結構良くて、持ちもいいし、磨きやすいし、握りやすいしっていうので、 田辺重吉さんが作った磨きやすいブラシみたいな。1本ね、300円から400円しないぐらいかな。うん、なんで、ちょっと割高ですけど、でもなんか普通のライオンとかね、花王とかあの辺の、何?歯ブラシも、ええやつは300円台とかね、1本しますから、そんなに割高ではないかなと思うのと、あとまあ割と1ヶ月以上持ったりするんで、うん、そういう意味ではランニングコストそこまで高くないかなっていうところなんですけど、あの田辺さんの歯ブラシは結構気に入ってかれこれ何ヶ月も使ってます。電動歯ブラシもおすすめなんですけどね。めちゃくちゃ磨けますからね、電動歯ブラシもうびっくりするぐらいツルツルありますから。トーンさん、大輝さんの私服の制服がいいですね。ああ、ありがとうございます。ちょっとこの辺の話もまたしたいと思います。もういつも同じ服着てます。あ、ちょっと歯ブラシの話してたんで、さっき読もうかな。ポチャマルさん、タンポポの種という歯ブラシ良かったです。もうちょっとまたもういろいろ情報が増えますね。悩むな、また。タンポポの種。タンポポの種。あ、タンポポの食べ歯ブラシって出てくんな、レコメンドに。360度計？これですか？これのこと？これのことか。やば、これちょっと斜め上行ってるんですけど。タンポポの種という歯ブラシね。まあ、確かにあのタンポポの種ってこう綿毛がうわーってこう球体のように覆われてるじゃないですか。あんなイメージ。だから毛が360度ぐるっとあるんですよ。これどうやって磨くん、これ。なんで360度なん、これ。すごいな、これ。ちょっともうなんか斜め上すぎてどないなってんの。これ実際使ってみないとわかんないですね、これ。あ、握り直しなく磨くことができるため、介護やペット用としてもおすすめ。ああ、なるほどね。どこの面でも磨けるから。ああ、そういうのもあるか。面白いですね。ちびちゃん、こんにちは。で、トラックさん、最近バジルの種購入してとても良かったです。少し目を離したらあっという間に茂るので消費が追いつかないくらいの量取れます。渡辺夫婦さんも以前お庭で野菜育ててみましたよね。今はどうですか？はい、ありがとうございます。今はね、今年はちょっとあの野菜、夏野菜とかのね、あの植えたりする時期ちょっと逃しちゃって、引っ越しがもう6月末とかで、でバタバタしてたりとかして庭のことをやりだしたんで、もう7月のなんか中頃か末ぐらいとかなっちゃったんで、今年は夏野菜無理やなっていうので野菜は諦めて、でハーブをね育ててます。だからおっしゃる通りバジルとか育ててますよ。ローズマリーとか、あと大葉とかネギとか育ててるんですけど、もう大葉とかもめちゃくちゃ茂って、な、大葉なんてね、そんな毎日何枚も使わんし、一回の料理で使うのも言うて3枚とか4枚とかぐらいなんで、全然消費追いつかなくてもうボーボーなってます。えらいこっちゃなってるんで、まあ、ハーブはね、もうすぐいっぱいになるからもう消費追いつかないのめっちゃわかりますね。野菜ね、作りたいとは思ってます。ちょっとね、トマトとかピーマンも作りたかったなってほんま思うんですけどね。また来年チャレンジですね。はい、あ、ロジクールのマウス買いました。あ、ええやつですね。僕はエレコムのめちゃくちゃ安いマウス今使ってるんですけどまあまあまあ、これはいいでしょう。 歯ブラシ選びは沼ですね。種類ありすぎておすすめのもの気になったので見てみます。あ、ポンさん、歯磨き粉何を使ってるのか教えてほしいです。私はシャボン玉石鹸の歯磨き粉使ってます。ということで。私もシャボン玉石鹸の歯磨き粉使っております。はい、一緒ですね。なんかね、優しい素材っていうんかな。シャボン玉石鹸なんで、まあ石鹸素材なんですよね。だからなんかこう、まあ口の中に入れるもんなんで、あんまりなんかごちゃごちゃなくてもいいかなっていうところと、あと泡立たないんですよ、このシャボン玉石鹸のやつって。だからなんか歯磨きしてたら、もう口の中泡泡なってもうボコボコなったりしないですか？あれが結構なんか大変やったりしたんですけど、これは何？泡立つことないんで、磨きやすいです。まあ、逆に言うとなんか泡立ってないから磨けてる気しない方もいるかもしれないですけど、まあでももともとね、なんかこういう歯磨き粉ってなんかなくてもいいみたいな、水だけでもいいみたいな風に言われたりもするんでね。まあまあ、なんかシャボン玉石鹸気に入ってね、毎回リピートして使ってますね。あ、まさかの一緒でした、嬉しいです。徳ちゃんこんにちは、ムムさんこんにちは。エクジボールのカトラリー使いやすいです。わあ、もういっぱい商品出てくるわ。エクジボールカトラリーってことはあれですよね、スプーンとか。クチポール、あー、おしゃれですね。なんかおしゃれなやつや。いいっすね。あ、うちのスプーンとかフォーク、なんか100均で買ったやつちゃうかな、あれ。なんかあるからずっと使ってるし、全然壊れないんでね。買い替えるタイミングもなく、もうずっと使ってるんですけど。食器とかね、いいやつ使うとなんか料理も美味しく見えたりしますからね、いいっすね。あら、もう言うて50分、なんだかんだ50分経てますね。まあ、そろそろお昼時の方もいらっしゃると思うんで、まあ、何を隠そう、僕もお昼時なんですけど、そろそろ終わりに向かっていきたいなとは思ってます。ドラムさんこんにちは。チーさん、バイタックスのハイパワーミキサーおすすめです。お家でお店のようなポタージュやスムージーが作れます。おー、バイタックスのハイパワーミキサー。あー、ミキサーね。バイタックス、バイタックスミキサー、うえー、すげー、めちゃくちゃいいやつじゃないですか。すげーって言っちゃった。あ、アメリカのメーカーか。超高級品でした。はあ、そうですか。もうなんか、多分いろいろあると思うんですけど、20万とかのやつあるんですけど、どういうことこれ。そんな高いミキサーあんの。まあでも多分8万円とかするんかな、5万円とか。わかんないですけど、ミキサーでした。うちにあんのはアマゾンで買った名も知れぬようわからんミキサーなんで、いいなーって思います。あら、ひつじさん気になったので田辺さんの歯ブラシ買ってみました。おー、ぜひぜひ。僕は結構磨きやすいなと思って愛用してます。ゆみさんこんにちは。オートミールがっつりヘルシーレシピという本を買いました。ダイエットレシピ本なんですが、ピザとかラップサンドとか簡単に作れてよかったです。うん、オートミールは我が家でもね、もう毎日愛用しておりまして、だいたいそのオートミールふやかして、水でね、電子レンジかけてふやかして、牛乳入れて、まあ、僕は、バナナ入れて、プロテイン入れて、ミキサーかけるっていう、なんかオートミールスムージーっていう形で毎日1日2回ぐらい飲んでるんですけど、 オートミールね、いろいろ活用の幅広いですからね。ピザとかね、なんか作ったりしてますよね。すごいですよね。はい。あ、まあ、っていう感じで、どうでしょう。そろそろ終わっていこうかな。今日もチャットをたくさんご参加いただきありがとうございました。おかげさまでいろんな商品が集まって楽しかったのと同時に僕の物欲も刺激されてえらいこっちゃになってます。さあ、というわけで、今回のライブ配信は以上ですかね。はい、ご参加いただきありがとうございました。じゃあ僕はこれからお昼ご飯食べて、休憩したら収録したり本読んだりゲームしたり好きに過ごして、ユミさんがね今日は不在なんで、妻が今日はおりませんので一人で、ゆっくり過ごしたいと思います。というわけで今回ご参加いただきありがとうございました。また、次の放送でお会いできればと思います。ではまた、ほなでーす。さよならー。